主の家族という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。戸籍謄本に入る血統、その人間の家族があります。また聖書は今日主にあってという言葉がありますね。一節、主にあってという言葉、主の中での家族があります。これはイエス様を信じて神様の子供となったその人々です。これ天国の家族です。イエホバ神様を自分の父として呼ぶ霊的共同体です。まあ教会と呼んでますね。すべての生徒たちがキリストの中で兄弟姉妹となる、その愛の家族、この肉体によって生まれた家族のように、イエス・キリストの血潮によってボノゲンした、それでこの新しくなった、新しく生まれた人々の集まり、それをエクレシアと言ってる。エクということはどこから、プラムですね、どこから出たという、ね、それでこのエクとカレリオ、カレリオ呼ぶ、だからこの世の中で私たちが生活をしてたんですけど、神様が私たちを選び、選んだものを呼びました。呼んだら私たちが、はい、私の羊は私の声を聞きますと、主の御声を聞き、それでそのイエス様のもとで集められました。それがエクレシアです。エクレシア、だからこれを教会と言ってるんですけど、教会は建物ではないんです。教会は主がこの世から呼んだ主のもの、主を自分の救い主だと告白する人々の集まりです。だからこの主にあって家族、主の家族ですね。だから一節を見ると、子供たちを主にあって両親に従いなさい、これは正しいことだから、子供たちを、 children、 英語ではね、 children obey your parents in the Lord、 主にあってということは in the Lord、 主の中で、ということですね。主の中で子供たちだと、子供たち、これはもうすでに救われた子供たちです。両親も救われた両親ですね。だからこの両親もエベソ2章8節のように、恵みを、イエス・キリストの十字架の恵みを、それを信じて救われた人々であります。その人々の家族ですね。この家族の中で主がこのように言われます。2節を見ると、あなたの父と母を敬え、これが第一の戒めであり、約束を伴ったものです。じゃあこの父と母を敬え、これが10回の中であるんですけど、第一の戒めだと言われる理由は何でしょう。1から4の戒めは天の父と人間との関係です。ここから中の戒めは人間と人間との関係です。人間と人間との関係の第一の戒めが、あなたの父と母を敬えということです。だからこの十戒というものを神様が私たちに与えてくださったんですけど、これは神様ご自身が直接シナイ山に降りてこられて、この二つの板に直接書きました。他の聖書に記録されたものは聖霊の感動によって記録されてるんですけど、この十戒は 直接主が記録したんです。神様の指で記録されました。この十戒をいつ与えられたかというと、エジプトの奴隷の生活をしている時ではないんですね。毎日強制労働、鞭打たれ、心が固くなになって、いつも不平不満し怒りを持っている人たちに与えたんではない。出エジプト記20章2節を見ると、私はあなた方をエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。十戒がその後で記録される。あなた方はその奴隷だったんですけど、そこから私があなた方を連れ出した。門中と鴨居に血をつけ、杉越の祭りがありました。それを時彼らがエジプトから出ることができました。彼らの力では400年間奴隷の生活したそのところから絶対出ることはできません。彼らを主が導き、雲の柱、火の柱で導きました。敵が近づかないように雲の柱、火の柱がそれを防衛したり、そして航海が分けられ、それで渡ることができるようにされたんです。後ついてきたエジプトの軍隊は全部押し流されました。完全な救いです。それでマナが降り続けて、天からのマナ、岩からの水、そのような救いがありました。それでシナイ山に、エジプトから出て50日になった時、ペンテコステの日に主ご自身が彼らに直接書いたこのトーラ、その十戒を与えました。トーラは創世記から新明記までがトーラですけど、トーラの意味は何かというと、あれ見なさい、それが正しい、矢を撃つ人にね、あそこ向けて、その的を向けていきなさい、これがトーラです。それを教える、それが正しいよ。あなた方救われた者たちはこの十戒を守りなさい。だから救われたんだから守る、その神様の家族として守らなければならないことを教えてくださいました。だからこの律法というものは救われた子供たち、神様の子供たちに与えられたものだということを覚えてください。それを守ったから救われたんでは絶対ありません。彼らは何の力もなかったんです。ただ救ってから彼らにトーラを与えました。だからここで子供たちよと言われることは、救われた子供たち、救われた両親たち、その関係でありますね。だからこの従いなさい、両親に従いなさい、上の権威に従いなさい、そしたら約束が伴うって、2番目約束ですね。そしたら3節見ると、あなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。私たち救われた私たちがこの世で幸せになるように主がトーラを与えました。十戒を与えました。それを守る人もいるし守らない人もいる。それを守れば幸せになります。それでこの世で長生きする、健康、その祝福ですね。まあだからこのトラを守る、十戒を守る者は神様が先代まで祝福する。 守らなかったものには三代四代、この呪いがあると言われるんですね。仙台、皆さん、神様の祝福は仙台です。神様は私たちにご自分の本音ですね、それは私たちを審判することではなくて限りない愛と許しを示してくださったことであります。ヘブライ文化では仙という意味はね、これは数えきれないその意味であります。大きな象徴的な数字であります。神様が仙台祝福、これはもう数えきれない、永遠でしょ。新命記一章十一節には千倍祝福、千倍千倍祝福されます。千倍ということは永遠の祝福を意味します。これをどのようにして成し遂げられたか、これは私たちの救い主イエス・キリストによってこの千倍永遠の祝福を受けました。永遠の祝福、永遠の幸せ、永遠の命、これは神様の御子イエス・キリストが私たちのために十字架に身代わりになってつけられ死んでくださった。それはイエス様の流された血潮で、私たちはそれを信じる信仰によって永遠の幸せ、永遠の命が与えられました。だからこの仙台祝福、この地上で長生きするという約束、だからあなた方のこの父と母を敬え、敬えということはカベド、ヘブライ語ではカベドと言ってる、ね、カベドということはカボード、よく聞いたでしょ、カボード、 主の栄光、主の清さ、思い、その意味を、そこから出た命令形がカボードです。あなたの父と母をカボードします、重んじてその命令を重く受け取りなさいということね。カベド、カベド、これは霊的な深い意味がある。あなた方はその父と母が、救われた父と母、イエス・キリストを先に信じた父と母、それをその言われる言葉を重んじて本当にその御言葉を軽く思わないで受け入れなさいということよね。これは敬うということです。そうすれば仙台祝福されます、千倍祝福されます。だから敬え、カベド、思い、思い、栄光、栄光、その栄光とそのカベド、それが思いです。主の御言葉を重んじる、良心に従う、それがその意味を、良心を敬えなす。なぜかというと両親は神様の代理員だから。小さな子供はまだ神様を見ることはできない。神様は自分の両親を通して、神様がその両親を通して神様の代理員として子供たちを教えるんです。だから教える人を重んじること、尊敬すること、敬うこと、そうすればその人が祝福される、簡単でしょ。本当に神様がそれを願っておられるんですよ。私たちは先週最も素晴らしい知識に対して見ました。これは信仰による木です。だからエペソ2章8節9節もそうでしょ、私たちが救われて神の子となったのは 神様の恵みを信じる、十字架の恵みを信じる信仰によって私たちが救われたのであります。自分自身から出たことではないというんです。だからそれを教える、その御言葉を教える、その両親先輩、それを重んじること。まあ日本ではね、この父と母と子供が、こう何ですかね、この友達のように言葉を交わします。私もこの温泉とかに行くと子供たち連れてきた、そのお父さんとの会話をそばで聞くんですけど、まるで友達と話をする。まあそれはいいかもしれないけど、親が権威を持って何か教えようとするとき問題が生じる。わがままの子供にね。じゃあ親は3つ今日あげろと決めたんですけど、わがままの子は10個ください。誰が上かわからなくだから、両親は子供を導く人生の案内者、ガイドさんです。私たちがどこか見知らないところに行くと必ずガイドさんが必要です。ここはここですよ、あっちはそこですよというガイド、ガイドさんに従っていくと本当に旅行が楽になるし幸せになるんですね。だから人生はワネイワネイワネイワネイティケットじゃなくてワネイトリップです。一方的な一方通行の道なんですよ。だからその道で私たちが学ぶことが重要。だから先に学んだ親が、子供が悪いところに行かないように、いい祝福された道に行くように子供をガイドするんです。しかしそのガイドが権威がない、いや私ガイドいらないとすれば大きな問題になる。イエス様を信じる両親は私たちをイエスキリストのもとに導くガイドさんであります。多くの試練を受けて、多くの苦痛、人生の中で失敗成功、いろんなところを通ったんだ。だからノウハウがある。ああこのようにすると主が喜ばれる、何が悪いか何が良いかということを子どもたちに間接経験として彼らに教えるんですけど、彼らがそれをよく受け入れると彼らは幸せになる、ね、ガイドさんの話を聞くのが知恵であります。知恵というものは、ね、聞くことよ、聞くこと。レブ・シェミッツと言ってるんですね。レブということは心、シェミッツは聞くということ、聞く心、 Hearing Heart、 両親の言葉、自分を愛するから与えるんだというその両親を愛する心、これが聞く心よ。だから私にいいことを話してくださる、だから聞く。この箴言4章ではね、このソロモンが自分のお父さんダビデのことを思い出して、今自分の子供たちに話をする、そのことが箴言4章なんです。一節を見てください。子供たちよ、父の訓戒に聞き従い、悟りを得るように心がけよ。私は良い教訓をあなた方に授けるからだ。私の教えを捨ててはならない。良い教訓は何でしょう。グッドドクトリンですよ、ドクトリン。まあいろいろ で経験した人たちが、良い教訓、テラフ飛ぶ良い教訓です。ずっとアブラムの時代から蓄積されたその知恵です。そのノウハウです。ダビデが自分がその人生を生きて、それでソロモンに教えたんですね。このダビデがこのように言ってるんですよ。私の父には、ね、ダビデでしょ、私の父には子であり、私の母バテシェバですね、母にとってはおとなしい一人子であったとき聞いたと、ね、父は私を教えていった、私の言葉を心に留め私の命令を守って生きよう、長生きしなさいということね。だから子供が悪くなること願う親はないんでしょう、だから自分が得たノウハウ、一番いいノウハウは契約を信じる、その信じてきっと認められる祝福、ダビデはそれを信じました。それをずっとソロモンに教えました。また聖霊を頼るように。しかし、まあ今日の青年青少年たちは親が何か言ったらうるせえ反骨する、反骨、これいいことじゃないんです、ね、まあ、神様もソロモンに、あなた聞いたでしょう、お父さんから聞いたでしょう、そのお父さんから聞いたことをよく守りなさい、よくその道に歩みなさい。神様がソロモンに3回現れるんですね。1回はギブオンのところで夢で現れました。現れて彼にこのように言われますね。第一列王記3章14節を見るとこのように言われます。またあなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むなら、私の日、あなたの日が長くしよう。これをダビデが歩んだように、ダビデがあなたにずっと教えたように、それを重んじてカボード、ね、カベド、それを敬いなさい、父を敬え。天の父も夢で、あなた旅でお父さんから聞いたでしょ、お父さんの歩みを見たでしょ、その道に行きなさいということよね。2番目現れた時は神殿を主に、捧げた後です。列王記第一列王記九章四節五節。
あなたがあなたの父ダビデが歩んだように、全き心と正しさを持って私の前に歩み、私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれないと言って約束した通り、あなたの王国の王座をイスラエルの上に永遠に確立しよう、
このように永遠の約束をされました。しかしソロモンは横道に行く、空城支配をする、もう完全に堕落してしまうんですね。その時まだ彼に3番目現れるんです。3番目現れて、神様が、彼を審判するんですけど、ダビデに免じて、あなたの時代にはそれが起こらない、こんな祝福があるよね。11章11節12節。
それゆえ主はソロモンに仰せられた。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟とを守らなかったので、私は王国をあなたから必ず引き裂いてあなたの家来に与える。しかしあなたの父ダビデに免じて、あなたの存命中はそうしないが、あなたのこの手からそれを引き裂こう、
うん、じゃあこのダビデに免じて、ダビデに教えられた、ダビデに免じて、その部分のためにあなたはあなたの時代には国が分かれない、けどあなたの後からそのことが起こるんだということですね、だから父と母を敬えという意味が何か、また3番目はね、子供たちを怒らせてはならない。4節見るとね、父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません、かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。主の教育と訓戒から離れて自分のことを教えようとすると子供たちは怒るんですよ、ね、力は、主の教育と訓戒は、力は聖霊様です、ね、聖霊様によって私たちが不可能可能に主がされます。100歳の子供、子供じゃなくてアブラハムが子供を産むことも聖霊によってであります。だから私たちが聖霊によってこの律法、神様の御言葉をね、守り行うことができるように聖霊様がされるんです。だからこの聖霊によってあなたも可能だと希望を与えると、子供たちは生き生きしてこう喜んで自分の道を歩むことができる。しかしどうしてお前は成績がこれしかできない、そのようにあなたはもうそのように彼が持っている力を他の人と評価しようとすると子供は怒るんです。うちの父のロマン、ビジョン、夢は賢人になることです。友達が賢人がいました。その友達がチップを乗って、こう前、前非常ランプですね、この今警察が持っている、以前韓国は賢人もそれを持ってました。ピッカピッカピッカ、そういう道を全部開くんです、賢人。それがかっこよく見えたみたいよ、うちの父は。だからあなたも賢人になれ。私がどこ見て賢人のように見えるけど、ずっとそのことで賢人になれそれでいつもこう叱ったり、お前には希望がないんだ、賢人の希望がないそのような自分ができなかったことを代理満足を子供にさせようと。子供は親の所有物ではないんです。子供も自分も主イエスキリストのものです。私たちは管理員ですよ、管理員、主から預けられたものです、子供は。だから子供が私たちにしばらく委託されて、彼らが聖霊の導きを受けるまで委託されてる、それで価値観ですね、一番素晴らしい知識ね、それは聖書知識、神様の信じる信仰によるきっと認められる知識なんだけど、それを優先しないで、この世の価値観、この世でね、あなたも偉くなりなさいとプッシュするとき子供は怒るんです、なぜ 子供も救われた子供の中にはそれがあるからよ、聖霊の感度があるから。だからそれを私たちがよく分別することを、本当に子供たちに与えられた賜物が何であるか、それぞれ音楽になる賜物があるし、美術家になる賜物があるし、科学者になる賜物があるし、ね、政治家になる人もいるよ。私のように牧師になる、うちのおばあさんはいつもあなたは牧師になる、牧師になると言われて、こんな私に賢人になるんです、賢人になるんですよということが合わなかったね。だから、皆さんの子供たちに与えられたタラントがあります。そのタラントを見つけて一緒に祈って、子供たちがそこに成功するように主の導きを受けてあふれる人生となるように、そのような案内役、ガイド役をすれば、皆さん子供たちは生き生き伸びるのであります。しかしそれをしないで、ね、私の望む通りになれと言ったら怒るよなぜかというと人格だから、まだ 主によっての人、子供たちだから。じゃあ祈りましょう御言葉を思い出して、祈りましょう、ね。まあ、主にあって私たちは神の家族です、だから戸籍謄本に載せる家族じゃなくて、私たちは主から、私たちはこの世からね、主によって選ばれて呼ばれて集められた家族であります。じゃあ千倍祝福の秘訣も私たちは聖書の中で見ました。先輩たち、ガイド役をする、教える人たち、その人たちの教えを重んじること、それで私たちが千倍祝福されます。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。